さっきから気になってたんだけど、ゴロリの声になってきてない？
んなことないよ。
じゃあワクワクさんって言ってみなよ。
ワクワクさん、
ゴロリじゃないか。
え、そんなことないよ。
じゃあチョキチョキ言ってみな。
チョキチョキ、
ゴロリじゃないか。まあとりあえず気がつけば両生類で検索だね。
はい、ということでやっとメインテーマですけれども
来ちゃいましたね。
はい、まあ、前回からやるやるって言っといてやらなかったやるやる詐欺の、はい、差別の当事者ですが、そう、少し前にね、ミズーリ州、アメリカのミズーリ州で起きた事件、うん、覚えてますか？
うん、
うん、うんじゃないの、ね、うん、うん、覚えてますか？
覚えてない。
はい、じゃあ説明しますね。
はい、お願いします。
はい、詳しいことは僕も知らないです。ニュースでチラッと見ただけですから、はい、別にその事件について詳しく調べたわけでもないですけれども、まあ、とあるあの黒人の、うん、まあ、少年、十何歳かだったと思うんですけれども、16か18かそれぐらい、
うん、
が、まあ、白人警官から、まあ、撃ち殺されたと。で、まあ、その目撃情報によると、うん、まあ、無抵抗なで手を挙げていった少年を撃ち殺したとされているんですね、うんうん、
白人の警官が。
そうそうそうそうそう。で、その少年はそのまあ黒人で、まあ、なんだあれ、その直前にね、撃たれる前に、直前じゃないな、少し前にね、うん、あの強盗とかやってるの。
ああ、その撃たれる直前っていうか、その日の、
多分その日の話だったと思うけど、うん、強盗をやってて、うん、でその強盗をやってるっていう話は、その警察の批判がいっぱい出てさ、うん、差別だ差別だっていう風なあの騒ぎになってから、警察の方からそういう映像をね、強盗をやってるその監視カメラの映像を出すわけ。これがその少年だと、まあ、こんなに悪いやつだったんだから撃ち殺してもしょうがないだろう的な感じのね、
うんうん、
だけどいくら強盗犯だからといって手を挙げて無抵抗な人間を撃ち殺すっていうのは、結局それはまあやっちゃいけないことなのは変わらないわけ。
そうだよね、
うん、で今もう何ヶ月か経っちゃったけれども、その事件が起きてからね、実際それがどういう方向になってるのか私は知りませんが、まあ、それを見てね、でそのミズーリ州のその詳しい町の名前とかも忘れちゃいましたけど、
はい、
その町はそのやっぱりどちらかというと黒人の方が人口的にも多いみたいなんですよね、うんうん、でその中でまあそのポリスが、警察がその白人の人だったと。でまあいろいろこう権力だったりとかいろんなものがある中で、その黒人の人たちがまあ差別されているような状況がある。で黒人の住民たちが人種差別だって言って、まあ、こうデモをやったりとか暴動を起こしたりとかやってるわけですよ、
ね、そう。だからそれはね、もうやっぱりもう何十年昔からもずっと続いてるよね。今もそれが残ってるっていうのはやっぱちょっと寂しいですけどね、う
ん、まあ、
う
ん、それを見て僕が思い出したとある映画がありまして、うん、それこそ少し前にね、見たんですけど、Do the Right Thing っていうね、
うん、
まあお母さん知らないでしょ、ね、
知らない、
うん、まあ簡単に内容を言うと、全く今回の事件とほぼ同じような内容なんですよ、
うん、
そのとあるその黒人たちが住む町で、
うん、
で白人は少ししかいなくて、だけどまあ警官は白人なんですよ。でこれは監督主演とスパイク・リーっていう方で、まあ、やっぱりこうそういう黒人に対する人種差別とかのことをよくテーマに扱ってるんだけど、まあ、そいつがまあいい演技するんだけどね、
うん、
うん、当時まだ若かったけれども、結構古い映画なんですよ。ちょっと詳しく何年かは知らないけれども、多分20年ぐらい、20数年前とかだと思うけれどもね、うん、
80年代ぐらい
多分そうだと思う、その見てる感じだからね。でオープニングがね、うん、いいのよ。そのスパイク・リー扮する主人公の、うん、まあ、奥さん役の女性がいるんだけど、その人がさ、ずっとさ、そのヒップホップのね、ファイト・ザ・パワーっていう、ファイト・ザ・パワーっていう、普通にパワーっていうのは権力ね、
うん、
と権力と戦うっていう曲、うん、ファイト・ザ・パワーっていう曲をさ、 に合わせて踊ってるの。それこそなんかふんぬっていう感じでこう なんていうのこうボクシングの格好をしてたりとかしながらこう踊るのね、こうパンチを繰り出しながらね、すんごい顔しながら踊るの。何分間もずっともう踊ってんだけど、それがオープニングでさ、これは一体どんな映画なんだろうって思って見てたら、まあそういう黒人街でそのいろんなまあ細かい事件がこう絡み合って、まあ、イタリア人とあるイタリア人が経営するピザ屋さんがあるんだけど、そのピザ屋は結構長くやってて、その黒人街の子供たち、今 のそれこそ主人公 の年代のやつらはそのピザを食べて成長したぐらい、まあ、馴染み、その同じ、あ、同じじゃない、白人のイタリア人がやってるお店だけどみんな馴染んでるお店があって、で主人公もそこでアルバイトしてるね、そういう設定なんだけれども、まあ、いろんなことがあって、その今回 そのミズーリ州の事件と同じように黒人のとあるその、ラジオラヒームっていうね、ラヒームっていう名前の少年っていうか青年がいて、ずっといつもでっかいラジオをこう抱えてるの、でガンガン音楽かけながら、無口でね、すっごい頭体がいい、でっかいがたいしてるムキムキのね、そのラジオラヒームっていうやつがいるんだけど、そいつがまあ殺されちゃうの、まあ、撃ち殺されるんじゃなくて締め殺されちゃうんだけど、で警官もあまり殺すつもりはなかったけど、イエイイエイってやってたら死んじゃってたの。やべえ死んじゃったと思って、あのすぐ遺体を運ぶんだけど、それも全部見られちゃっててね、街の人たちに。それで暴動が起きるわけ、で、もうあまり全然、あまりというか全然関係ないんだけど、そのイタリア人がやってるそのピザ屋のお店に主人公があの率先してあの暴動で放火しちゃうわけ、
そのピザ屋さんを。
そうで、そのずっとね、そのピザ屋は親父と息子2人で3人でやってたんだけど、息子のお兄ちゃんの方はこんな黒人がもう早く出ていこうぜって言ってたんだけど、親父はそれに大反対して、このここの町の若いやつらは俺のピザを食ってここまで成長したんだって、これは俺の誇りだっつってね、絶対ここのピザ屋はあのやり続けるんだって言った直後に、そこの従業員の主人公からあのやられちゃって放火もさせられちゃうわけ、ね、で暴動になってさ、そこもさ、でその次の日はさ、もう完全に焼け切ったさお店の前に佇んでさ、もう肩を落とすさ、その店主のさ、イタリア人のおじさん、でそこに主人公の男がやってきてさ、今までの分の給料くれよとかって言ってさ、なんかめちゃくちゃ怒ってさ、財布からお金出してさ、これでいいだろーって彼を投げてさ、それ拾ってさ、まあ別れるんだけど、それで終わりなんだけど、
それがラストシーンやと。
そういうまあちょっとやるせない感じの映画なわけ、要するにその、まあ、お母さんは知らないだろうけど、イデオンじゃないけどさ、イデオンっていうまあまあまあ別のアニメ作品があって、人々が分かり合える分かり合えないということをずっとやり続ける映画なんだけど、まあ、映画っていうかまあ作品なんだけど、それと同じようにただ白人っていうだけ、ただ黒人っていうだけでもうあの相手 その自分の中での価値っていうものを決めてしまうぐらいのもう先入観とかイメージっていうのはその中で形成されちゃってるわけよね。で、まあ、そのじゃあ主人公でいて監督であったスパイク・リーは何のつもりがあってその作品を作ったのかっていうのはもちろん解釈はたくさんあると思うし、どんな解釈してもそのスパイク・リーがどういうつもりで作ったかっていうのはわからないけれども、まあ、結局その黒人たちが主張したいこともあれば、その黒人たちがその間違っている部分もあるし、そのじゃあだからといって白人がどうなのかっていうところも、その矛盾点とか、その最終的にでも正しいように見えていた黒人たちの行動とかもその矛盾しているところがあったりとか、そういうところを多分表現してるんだけどさ、それが今さっきお母さんも言ったみたいに結構昔の作品なのに今までずっとその状況が続いてて、全く同じような事件が起きてるから、まあ、まずは悲しいよねっていうところもある、
悲しいよね、
でせっかくこんな、せっかくっていうとちょっとあの表現がおかしいけれども、まあ、こういう機会というか、ね、こういう事件があったから、まあ、差別のことについてちょっとね、私が普段感じていることを皆さんにお伝えしようじゃないかと思って、ずっとやりたかったんだけれども前回できなかったと。
はい、
はい、37番奈良さんありがとうございます。メインテーマ来たーということで、はい、38番Q さんえ、ダンママってレギュラーじゃないのってことで、ゲストですから
ないのよ、ごめんなさい、
はい、 多分毎回来てたらもううんうんしか言わなくなっちゃいますね、
うん
あの
うん、
この間の Q さんみたいにね、うん、うんうんしか言わなくなってあはははって言われてうんうん、うんうん、えーとかしか言わない、うん、
ごめんなさいね、うん、
でまあそのダンママとしてはいわゆる差別っていうものに対してどういうそのイメージを持ってる、う
ん、差別はねいろんな差別があるよねやっぱりね、
まあそうね
人種問題だけじゃなくてね、
もちろんもちろん、まあ、人種問題は分かりやすい例だけれども、
うん、
なんかあるその、まあ、別にさその俺が今言ったみたいに Do the right thing みたいななんかの映画とかさ
映画ね、うん、だから、まあ、別
に映画じゃなくても事件でもいいけど、
まあ、ちょっと記憶に残ってるのがあの黒人女性の人なんだけどね、
はい、
同じ白人と一緒に乗るバスがあるんだけどそれ多分ねドラマか映画かどっちかわからない忘れちゃったでもそのすごく記憶の乗ってる残ってるのは、
うん
その黒人の女性がバスに乗ってたら、
うん、
白人の、人が、うん、乗ってきてね、
うん、
白人が優先の席だからあなたはそこ席を譲りなさいって言われたの、
はい、
でもその黒人の女性は私はもうここで先に座ってるんだからあなたに譲るあれはないって言って、うん、ノーって言ったのそしたら、白人の警官が来て逮捕されたのよね、
うん、なんでお前はその白人に席を譲らないんだと
そうそうそういうことで、
うん、
でも周りに黒人もいて、
はい、
すごい勇気のある女性だなっていうのをね思ってでも逮捕されちゃって投獄されたんだけど、うん、その周りの人たちがそれじゃいけないって自分たちにも何かできるんじゃないかっていうのが感じでその女性を応援してどんどんどんどんその増えていったわけよ
何が増えたの
支持する人が、
うん、
その黒人の女性の、うん、そのノーと言える勇気、
うん、
ね、それを支持しようする人たちがたくさん出てきたわけよね、
はいはい、
そして、ね、間忘れちゃったんだけど、
うん、
あとは現在
マイクに手が当たってるからね、
はいはいなんかねちょっと政治的な活動をやってその人も当然その時はもう解放されて、
うん
うん、で今もそういう身分に対して の弾圧をなくそうっていう感じでなんか難しいね言葉がね言い方が
今もっていうのは、
うん、
それは何ドキュメンタリーだったり
そうそう半分はドキュメンタリーみたいな感じで作られた
じゃあごめん、うん、ドキュメンタリーって言い方が悪かった、
うん、
ねそれはノンフィクションなのかフィクションなのか
ノンフィクションよね
ノンフィクションよねって俺に聞かれても知らないからね、うん、ドキュメンタリーとノンフィクションは違うからね
違う
からね
どう言えばいいやろね。
いやだから多分今の話を聞いている限り、うん、最終的にねダンママはあの今もって言ったから
そうそう
要するに現実にあったことなんだねそれはね。それを元に作った映画なんだね。はいはいはいはい。
そういうこと
ノンフィクションですね。はい。わかりました。
でやっぱりこう人種差別に対して、
うん、
今も活動してるよっていう多分その。年代は1960年代ぐらいだったと思うね、
うんうんうんうん、
それの設定で、うん、そういうのがドラマか映画が作られてっていう、
うん、
その一番感動したっていうのはその女性が若いのに白人に対してノーって言える勇気があったこと、
うん、
普段の生活の中でもやっぱりノーっていうことは難しいじゃない
そうね、
うん、人に対して、
うん、
まあ流されてもいいけどあいいかまあ合わせとけばっていうような感じの現実やわそれが
うん
ね、ちょっと差別とはまた違うかもしれないけれども
ああいや、うん、まあいいところ、
うん、そのノーって言えるその女性の勇気がすごくあ羨ましかった
羨ましかった、
うん、ノーと言える、ね、その勇気がね、
うん、
私にも欲しい、
うん、言える方なんじゃないのあなたは
ノ
ーはい書き込みいただいております、39番7さん、うん、このテーマグッド真面目な話ももっと聞きたいということでほら
ありがとうございます、ね、私勉強しますわ、
はいしないですけどねこの人はね40番、RPM さんありがとうございますそうそうイデオンの回、ジョニーさんがゲストでダンママが韓流ドラマが好きだって言ってましたねと、僕は日韓関係が気になります、韓流スターは誰が好きですかと誰が好きなの
出てこないほら
出てこない胸を叩いても出てこないよ
そんな出てこない、ね、チジニさん
あチジニあ女性だよね
違う男性よ
チジニじゃなくて誰だっけ
ジニよ
だから誰だっけ女性の人ってなんとかジニっていなかったっけ あれ誰かいませんでしたっけ、ちょっと覚えてる人書き込んでください。なんとかジニって言ったじゃん。まあいいや、チジニってどういう、何に出てる人なの。
チャングム。
あ、チャングムの人。
そうそうそう。
あ、チャングムの相手役の人か。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、はい、
あとあの人元カメラマンだったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうよ。
へえ、俺チャングムだけはちゃんと見たことがある。
私は4回か5回見ましたもんね。
長かったもんね、あれもね。
あれ長かった、だけどいいよ。あのね、すごく奥が深いのよ、あれは。もういろいろ考えさせられる。
まあまあ前も言ったけどさ、まあ皆さん聞いてる方々もそうは何回も聞いてると思いますけど、うん、まあいわゆる僕が言うところのそのメタな楽しみ方っていうところね。この間お母さんにも話したけど、要するに作品を作るっていうものに関してどれだけその作ってる側は力を注いでるかっていうのが、あの、見えてくるようになってきたって話したでしょ、覚えてる、つい先日の話ですよ、ね、だからどんな作品でも深く見ようと思えばいくらでも深く見えるわけ。
でも深く見ることは難しいのよね。 いろんな知識がないと見えないっちゃもん。
いやいやいや、推測することはできるし、仮によ、仮に浅い作品だとしても、実質作る側も浅く作ろうと思ってできた浅い作品だったとしても、うん、それを深く見ることはできるの。
そうなの。
うん、その話はまた今度しよう。
はい、
はい、じゃあこの映画がどうだった、この映画がどうだったっていう風に言う話だから、お母さんにも話しやすいと思うよ。
そうやろか、
うん、大丈夫、ね、じゃあそういう風に俺が用意するから。
ありがとう、
はい、
いっぱいあるけどさ、忘れてる部分が多いというね。
だからそこを補っていこうよって話。
ありがとうございます。
思い出してね、うん、ちょっとずつね、
記憶を取り戻させてください。
はいはいはいはい、まあいいんだけれども、はい、41番7です。ありがとうございます、いろんな立場や価値観があるのに差別がない、かっこ平等な状態で、失礼、どんな状態なのだろうか、誰から見ても差別のない状態って存在するのかなということで、だいぶこの方のそのコメントは確信に迫ってきてるのかなと思うんですけど、
ですね、
うん、まあ大体僕が言いたいのもこういうようなところではあるんですけど、まあ、それを僕なりの言葉で言っていくとどうなのかっていうところなんですが、
はい、
まあ、それを説明する前にですね、
はい、
じゃあ先ほどダンママさんがおっしゃったように、
はい、
その差別っつってもいろんな差別があるよね、
うん、
その先ほど出てきた人種差別もしかり、あのその身分っていうものの、その違いだとか、
うん、
もちろんこの日本にも差別っていうものは当然のようにこう存在するわけですよ。で、それでいてしかもその差別っていうものが、まあ社会のシステムとして大前提だった時代もあるわけじゃないですか。今もそうですけどね、厳密に言えば、うん、今はでも表面上は差別はないとされてるわけじゃないですか、その身分制度みたいなものは
日本ではね、
うん、日本ではね、うん、で、まあそのまあ代表的に言われるものとすると、江戸時代だったりとか、そういう時代にその武士っていう階級だったりだとか、うん、まあ、あの時はなんだ、得た否認っていう、まあ、階級って呼べるのかどうかわからないけれども、そういう人たちも作られたわけですよ。
得た否認、
え、知らない、
え、何、得た否認、
え、得た否認っていう言葉を知らない、
うん、
何、ちょっと待って、これはジェネレーションギャップとかそういう次元の話じゃないよこれは。
得た否認、ね、どういう感じ。
じゃあ分かりました、ちょっと検索してあげますからね、
はい、何、得た否認、
得た、あ、出ないな、ちょっとでもね、多分得た否認はね、あ、これ得たはこれよ、うん、得たはこれで、否認は人にあらず、
うん、
非人って書いて、
得た人よりも劣るっていう意味。
そうそうそうそうそう、じゃあウィキペディアで、読み上げますよ。得た、はい、得たとは日本において中世以前から見られる身分制度の身分の一つである、うん、日本仏教神道における、何これ、何なんて読むのこれ、
わからない、難しいわ、
汚れ、うん、神道等における、汚れ概念から来た、汚れが多い仕事や汚れ多いもの、罪人が行うなりわいの故障、否認身分の俗称とする説もあるが、それより古く、古代の何、非征服民族にして なんとかを課せられた
俗業
俗業かな、うん、を課せられた奴隷を起源とする見方もあると。あ、
そういうことね。エタ否認ね、はい、はいはいはい、わかりました、うん、エタ否認っていうとか、そういう人、そうそう、
だから、まあ、
すごい一番下の身分っていうか、そういう感じで扱われた人たちのことでしょ、
うん、っていうものもあるわけね、うんうん、要するに人間としての能力云々っていう以前の話で、う
ん、家畜みたいなもんってことでしょ結局、まあ、ひどい言い方すればね、
とはちょっと違うけれども、うん、あのまあ、アメリカにおける奴隷制度っていう、その黒人の奴隷制度っていうのはある種家畜的なところもあったと、うん、労働力としての、うん、その奴隷だったから、うん、でもこの得た否認っていうのは何だろうね、まあ、労働力っていうのも、うん、なくもないけれども、まあまあいいや、そういう話をしたいんじゃない。まあこういうシステムとしてのその差別っていうものはあったよね。こういう差別があったからこそ、その時のその時代の社会っていうのが成り立ってたっていうものもあるわけじゃないですか。だから、ここでまあ、言いたいのは、最終的にその差別っていうものは良くないものっていう、今、基本的には風習というか、そういう風潮があるでしょ？だけど差別っていうものは絶対的に俺否定できないものだと思ってるね、うん、あってしかるべきというか、
そうやろうかね
と俺は思うのよ、うん、もちろんない方がいいという感覚はわかるよ、ない方がいいっていう感覚はわかるんだけれども、じゃあその差別っていうものそのものが悪なのか善なのかみたいな話で言うと、みんな悪っていうイメージを持つかもしれないけれども、どっちでもないし、それはただの現象だと俺は思うわけね。で、まあもっと言えば悪も善も本当はありえないんだけれども、俺の感覚からすればね、その今顔なんかすごいほうほうほうほうって今まで見たことがないような表情してますよあなた。だからそのさっきの黒人のね話もしっかり、さっきのお母さんのそのあの話もしかり、やっぱり力を持つ者が持たない者に対して圧力をかける、で自分の思う通りにしようとする、でその上でその人が持っている、まあ、俗に言う人権だったりだとか、その人がやろうとすることを邪魔したりとかできないようにすることっていう状況が起きた時に、やっぱりどうしても上からその力を圧力かけてる方が悪のように見えて、まあ、その下にいる人の方が善のように見える、
うんうん、
じゃあそこでさらに立ち上がろうとする、さっきお母さんが言ってたのノーって言える勇気とかっていうのが見ると、うん、まあ、みんなはこうそのあれがなんていうの、心を打たれてさ、感情をさこう駆り立たせられるわけなんだけど、まあ、そういうそのメカニズムはすごくよくわかるし、まあ、それも当然だなとは思うんだけど、だからといって俺はその差別している構図っていうものは否定できないんじゃないかと思うわけ、うん、でそれはじゃあなんで俺たちが今ねその差別っていうものに対して嫌悪感を持ったりとか、うん、その差別している人が悪くてされてる人、もしくはされてても立ち上がってくる人はすごくいいとかいうふうに感じるかっていうと、うん、やっぱりそれは自分たちが差別を受けたりとか、自分たちがものすごくその誰かを差別しているっていう意識がないからなんじゃないかと思うわけ。自分たちは差別っていう概念からちょっと遠ざかってるような感じがない？
もう多分それはね意識してないのよ。
だからそう、だから
もうそういう世の中じゃないって思ってるから
だよね、
今は日本はね、
特に日本は自分の周りの環境においては、うんうん、基本的にはまあ多少いじめみたいなものはね、う
ん
うん、それもまあ言っちゃえば差別なわけだけれども、その会社の中におけるいろんな人間関係だとか、それも小さな次元でいう差別じゃない、うん、もちろんそうなんだけれども、自分そう日本においては、まあ、やっぱり平和な国だし、うん、それをまあ人種的に何かを差別するとか、じゃあ日本にいて黒人の人がいたらさ、まあ、黒人だとかって言ってそれを差別するっていう感覚はないじゃない、びっくりはするけど、
ないない、ない、まあ、でも今は外国の人いっぱい来てるから ね、
だからそれをじゃあ受け入れようとするっていう、うんうん、その感覚でいるつもりでいるでしょ、うん、それがある前提としてあるから、うん、差別って嫌だよねって話になるわけ、うんうん、それはどういうことかって、 なんでそう思うと思う、差別って嫌だよねとか差別ってあるべきじゃないよねっていうふうに思える環境ってどういう環境だと思う？
あ、もう自分がそういう差別 したくないからかされたくないから当事者になりたくないから、
うん、したくないとかされたくないとかってなぜ思うんだと思う。
嫌よ。だから
まあごめん言い方が悪かったかな。自分は差別っていう輪の中にいないつもりでいるでしょ。
そうそう。
もっと外側から見て客観的に差別っていうものを見ていて、
うんうん、
でそういう差別っていうものが起きたところ、その事件とか起きたら嫌だねって思うじゃない。そういうつもりでいるでしょ。なぜじゃあそういう見方ができるのか、
うん、そんな考えたことないもんね。
それは精神的な余裕があるからですよ。
あ、そうなの。
だ精神的にさ、うん、例えば自分がよ、
うん、
もう極端な話よ、これは極端な話だけれども、うん、食べるものも困っている、
うん、
その明日生きていくにはどうすればいいのかとかね、うん、自分が守りたい存在がいるけれども、その守りたい存在を守れるのか守りきれないのかっていう状況、
うん、
そういう状況の時に差別云々なんて言ってられない状況っていうのはあるわけよ。
うわね、確かにね、
うん、
もう目の前だもんね、自分が生きるのに必死ってことでしょ。だからそういう切
迫、そういう状況があったりする時っていうのは、うんうん、もういい悪いじゃなくて今自分のその選択肢として最優先することは何だっていう次元の話になってくるじゃない。そうなると人が何か差別の行動を取ったりとかすることをモラルがうんぬんとか道徳的にどうなんだとか、そういう次元で見なくなる。わかる？
ちょっとわからない。その次元で見なくなるっていうのはわからん。モラルとかはわかるけどさ、
例えば、うん、じゃあもう分かりやすい話をすると、
うん、
密室の中に食べ物があって、
うん、
1個しかない、
うん、
それを5人の男がいて、
うん、
それを奪い合うとか、
うん、
殺し合うとかっていう状況は、
うん、
当然だろうと思うじゃない、
うん、
そういう状況になっても致し方がないと思わない、
うん、
その時の彼らの心境っていうものを想像してみたら、
うん、
もうそれが別に黒人だとかなんとかっていうのも、それ次元を超えてるじゃない。
関係ない
でしょ、
うん、
精神的余裕なんてないじゃない、
うん、ああそうかそうか
でしょ、
うん、そういうことね、
うん
うんうん、
自分が一歩引いて客観的に見ているつもりなんてできないわけ、
うんうんできない
うん、ね。そういう次元に置かれたらそういう行動を取ってしまってもしょうがないだろうという、そういう心理状態って自分はなったことないけど、うん、なんとなく推測してもそう、まあ、そう罪は罪だけどその時人を殺してしまうっていう状況は仕方がないんじゃないかとも思えるじゃない。でも俺たちはそうじゃないって思ってるってことは精神的余裕があるってことなの。
そう、ね、
じゃあどうして精神的余裕っていうものは構成されているのか、どうしてだと思いますか。
満たされてるからでしょ。
そう正解。今言いたいのは物理的に満たされてるから、
うん、
そのまず食べるものがある、うん、住むところがある、着るものがある、その自分の身を清潔にできる、そういう部分でストレスを感じないからそこに自分の精神を持っていかなくて済むわけ ね、
うん、そうだね。
ある程度お金にも困らない、要するに自分が生活していく上で困らない、自分のその余暇を楽しむような状況もある、うん、あなただって着付けやってたりとかさ、
うん、
ヨガやってたりとかさ、うん、好きな映画見たりドラマ見たりとかさ、うん、できるわけじゃない、
うん、
ね、
うん。
俺もそうだよ、
うん、
だから日本っていう国はそういう環境がある程度整っていて、
うん、
日本国民はそれを享受しているから、うん、それができるわけ、
うん、
その他の国で起きた事件に対してうんぬんかんぬんって頭を働かせることができるけど、今目の前のことでもうどうしようもないっていう時はそんなこと考えてる余裕なんて全くないじゃない。そうでしょ、
うん、
書き込みいただいております。あ、ごめんなさい、この方ね、名前をね、なんて読むのか、この方なんだけど、血の名持ちさん、
餅やねそれ、
うん、血の名持ち、はい、書き込みいただいております。43番、血の名持ちさん、ありがとうございます。こんばんは。学問や運動でも差別がありますが、差別がなくなってしまうと競争心がなくなってしまう気もしますということで、
はー、
まあ、そういう考え方も、
そういう考えもあるんですね。
もちろんそうだね。いやだから、まあ、それで俺が今言いたかったのは、結局今僕らが差別って良くないよねとか言える状況っていうのは、今言ったみたいにまず精神的な余裕っていうものがないと生まれない。じゃあ精神的な余裕っていうのは何に支えられてるかっていうと、物理的なその豊かさに支えられてるでしょ。 そこまでは納得できた、
うん、かるかる。
じゃあ物理的な豊かさって何に支えられてると思う、うん、
経済力やろ。
経済力って何に支えられてると思う、うん、
そこまでいくか。経済力、
うん、
労働力。
そう、労働力っていうものはすなわち、
うん、そこからまたいくか、
うん、労働力っていうものを言い換えるとどういうことになるか、うん、僕らが労働力を変えてるわけだよ。要するにお金を持って僕らが人の労働力を買うことができてるわけ。じゃあイメージしてみて、日本人がね、あのこの国で働いた時にもらう給料と同じ給料で世界中のみんなを雇わないといけないってなったら、うん、恐ろしいことになるよね、うんうんうん、今どういう状況だから日本はもしくは先進国の人たちは、うん、その豊かさを享受できてるの
今日本は、
うん、
ちょっと待って、そんな今頭が、私の頭が今ついていってませんの。
いい、
日本の、
うん、そう、日本人の給料と同じ給料を世界中の人たちに、だから例えば中国の人だったら中国の人を雇った時に、
うん、同じ給料を払うわけ、
うん、って思ったら、うん、すごい大変でしょ。お金かかるじゃん、うん、何のためにじゃあ、世界中の先進国の人たちは発展途上の国に工場を作ったり、そっちの方で人を雇うの、労働力を雇うの。
あ、それはさ、
うん、
社会科の勉強やね、
うん、なんで
やっぱりそういう人たちを助けるためでしょ。
何言ってんの、
え、違うの
、まあ、まあ、もしかしたらそういう人もいるかもしれないよ、
うん、
だからそういう次元の話じゃない。
あ、違うの。
安いからでしょ。
あ、そっち、
はい、
経済力。
いや、だから日本人と同じ給料を払ってたら、うん、そんなところに工場を建てないじゃない。
そりゃそうだ。
東南アジアの人たちが、
うん、
もしくはアフリカ、そっちの人たちの給料を安く済ませることができるから、そっちで工場を作るわけでしょ、
うん、そうだ
ね、そうでしょ。
だから今日本は豊かなのよね。
そう、僕らがハンバーガーを食べてあんなに安い金額で食べられるのも、牛丼があんなに安いお金で食べられるのも、日本人が作った、それこそ宮崎牛じゃないけれども、日本人が一から牛を育てて、国内でね、うん、育てて、それをちゃんと肉牛にして、で、牛肉として市場に出して、それがちゃんとしたその日本人が作ったその調理で牛丼として出たら1000円はするよ。
1000円以上するわよ
ね、 ね、するでしょ、
うん、
それが200何十円で食べられるっていう状況は、うんうん、それはいろんなその世界中の安い人材、安い土地、安いものをいっぱい集めて、その流通のシステムを作って出来上がった水があそこにあるわけ。
そういうことですね。
で、僕らはその中からたくさんの、今日何食べよっかなっていう選択肢があるわけよね。安いもので済ませようとする日、それは特別な日だから、さっきみたいに宮崎牛5000円かけて食べようかなっていう日、僕らが食を選ぼうとするにも、服を選ぼうとするにも、それこそ何か環境、自分が住む上での環境 を作る上で、選択肢をたくさん持っていて、その自分の状態に合わせて選ぶことができる、それが物理的な豊かさだよね。
そうよ ね、
ね、
う
ん、最悪別に毎日牛丼だって、健康的には偏ってしまうけれども、とりあえず生きていくことはできるわけ、当面ね。それもままならない世界で生きている労働力の人たちがいるわけ、うんうん、果たしてじゃあこの構図は何ですか、
うん、この
構図、この構図、僕らが生きていってるこの精神的な豊かさ、そして物理的な豊かさを享受しているよね、この状態、そしてその労働力として僕らのその給料の何十分の一の給料で、その日暮らししかできないような状況で労働力で働かされている人、この構図は何ですか、一言で言うと。じゃあもっと言えば漢字二文字で言うと
何そんな。
じゃあ分かりました、今回のテーマは何ですか。
差別ですね。
そう、これは差別と言わざる、何なんですかこの状況は。
そういうこと、はい、そこに行き着くんですね。
そう、僕らが差別って嫌だよね、うん、僕らが差別っておかしな話だよね、 なくなった方がいい悪なものだよねっていう意識っていうものは、差別をした上で 出来上がっている僕らの精神的な物理的なその豊かさがあるからこそ差別ってやだよねって言える状況なわけだけど本当は僕らは言えない状況なのだって差別があるからこそその豊かさを享受しているから
すごい分かりましたはいありがとうやっとそこに分かりましたそう
分かだから
差別でね私たちは生かされてるそう
だから僕はだから差別は否定しちゃいけないできないって言ってるの僕ら自身がねだからなんでこの話をしたかったかっていうと、うんうん、僕らは差別のその枠の外にいないんだよっていうことを言いたいのは、うん、僕らも差別の連鎖反応の中にいるから、うん、そういう精神的な豊かさがあってその差別っていうものをそういうふうに見ようとする風習ができるわけだけど僕らはそこと必ずつながってるのよそこに差別をする人たちと、うんだからさっき そのメタな話じゃないけど、うん、その人たちの気持ちを推測したりすることしかできないけれども僕らには、うん、世界の全てのシステムを変えて皆平等にする力は僕らにはないけれども、うん、どっか全然違う世界の話っていう感じで差別ってやだよねっていうのはおかしいぜって俺は思うわけもうちょっと頭働かせろよってそういうことを感じながら毎日生きてみろよってすっげえ楽しいからって思うわけ
ああ。そういうことね
納得しましたか
風が入ってきました
脳に風が入ってきたでしょ、
はい、風が入ってきました、
うん、前だから毎回こんなこと話してるのこの気がつけば両生類では
そうなんだ、
はい、
はあ今日はいいお勉強ありがとうございました
はい44番 RPM さんありがとうございますその通り、総合商社マンが世界中を飛び回っているからコンビニとかでいろんな商品が一年中買える。全くその通り。もう本当にその僕ら日本の豊かさを代表するそのコンビニエンスストア、うん、これっていうものの便利さって言ったらないもんね。ここ何十年かでのコンビニのこのその進化の仕様ってやらないじゃない。いつでも何でも美味しいものが食えるし、ましてや最近だったら生鮮食品だって並んできた。
そう。
ね。
怖いよでも逆にコンビニは。
まあまあまあだから。そのもちろんね、いろんなものが使われてるっていうのもあるだろうけれどもじゃあなぜこの値段でこのお弁当が買えるのかっていう状況よね、うんはい、で45番73、弱者と強者と差別する話と差別される側ちょっと違いの違いって何かあるのかな
弱者と強者
うん、弱者と強者と差別するが話と差別される側、うん、ちょっとごめんなさいあまり意味がよくわからないです
なんかあるのかな
ごめんなさいなんか45番73さんもし違う言葉で説明できたらどんどんそういうねちょっと書き込み補足の書き込みいただければと思うんですけどまあ弱者と強者っていう部分に関しての話も以前してるんですけど、うんうん、まあ似たような話なんですよ結局は強い者がいて弱い者がいるっていうものは絶対的にそれはなくならない状況だからその時に力の違いがあるからこそ虐げられたりだとかっていうのはその構図そのものは否定できない僕らは否定しようがない、ね、だって全員を同じ力に均衡にさせるっていうことはできないからだからこそ平等っていう考え方はまやかしであって幻想であって平等っていうものを歌っている存在っていうものはあっちゃならんと俺は思うわけ、
うんうん
ね、それ自体がだって絶対的に間違いだから平等っていうものを目指そうとしている考え方とか、
うん、
だってそれできないからでじゃあそれをやるために平等っていう世界をじゃあ作るためにこういうことをしましょうっていうような活動があったとするじゃないでもその呼びかけている人は何らかの目論みがあってそれをやってるんだろうけれども本当に平等っていうものをもしくは世界平和とかね、うん、そういうものを目指そうと思ってやっているそれに従ってやっている人たちのどれだけ侮辱してるんだって俺は思うわけねだって絶対にたどり着けないところに対してこっちに向かいましょうって言ってるわけよ、うん、その言って発信してる人はね、うん、だけどみんなそっちに向かって走ろうとしてるんですけどそっちっていうそのものがないから、うん、走る力そのものを利用してるだけなのねその発信している人は、うん、指導者、
うん
まあ、言っちゃえば宗教と一緒なわけよそれは、ね、その人たちがあ確かに世界平和とか平等とかいいなって すごく理想的な話だし、その感情をそそられる話だからいいなと思ってそっちに走ろうとする。それはまさしくお母さんが言ったノーって言った人たちに言った女性に対してそれじゃいかんっていうふうに立ち上がった黒人の人たちの原動力とほぼ同じだと俺は思うわけね。それがダメだとは言ってないよ、その活動することはダメだとは言ってないけれども、じゃあ果たしてその先で極論なところにたどり着けるかっていうと、それは絶対的にありえないわけ。物理的に不可能なわけ。物理的に不可能なところを目指しましょうって言って本当にそこがあるんだと勘違いをして走らされてっていう構図はすごく俺は気に食わないわけ。大嫌い。それは俺の感情として嫌だ。だから、まあ、この気がつけば両生類長く聞いてる人だったらあれだけれども、平和とか愛とかそういうものっていうものはあまりにも曖昧すぎるし、そのどこにも定義がされていないものなのに、それを欲しがったりとか、それを基準に自分の人生を選択していくっていう行動ほどバカらしいことはないって僕はこの中で言い続けてるわけ。
あ、そう。
はい。まあ、そこら辺はその前お母さんたちも話したその家族とか友人とか恋人とか夫婦とかっていう人間関係っていうものほどもすごく曖昧な言葉だから、それをちゃんと自分の中で定義づけることっていうものが自分俺にとってはすごく大事なことなんだっていうことにもつながってくるわけね。
まあ、全てにおいてあんたは定義づけがあるんだ。
うん、まあ定義づけができないものもあるっていうのももちろん理解してるし、じゃあ定義づけしたからといってそれが変わらないっていうことじゃないわけ。むしろ変わるべきなものなのね。それはだって今のこの瞬間の自分と次の瞬間の自分は違う人間だから。それは物理的に違うわけ。だって食べて出して食べて出してってしてるってことは、自分のまずその自分を構成しているその原子だったり分子が入れ替わってるってことでしょ。だから考え方が変わっても叱るべきなわけ、当然なわけ、ね。これはまた別の話にはなるけれども、そうやって人は変わっていくものだし、まず経験をするものでしょ、
はいはい、
ね。俺だってこうやってアパレル業界に入っていろんな経験をして、トラさんみたいなことをやったりとかしてるわけ。その中でじゃあ、あ、こういうこともあるんだな、こういうこともあるんだなって知っていったら、前の考え方は違ったなって思うのは当然の話なわけ。それまで視野になかったものがどんどん見えてくるようになるわけだから。それを含めた上で、じゃあ俺はどう考えようっていうなるわけだから、考え方の再構築ってものが瞬間瞬間、毎瞬間起きてるはずなわけよ。夢を見たってそうなわけ。
そう、難しい ね。
だから次の瞬間人が言っている意見が変わっちゃっても、周りの人はそれを否定できないわけ。
そうか、
ね。だけどそれをやるためには、まず今、今この瞬間の自分がどういう考え方を持っていて、どうしたいのかを可能な限り決めていくってことが大事であって、それが曖昧だったら更新もできないわけ。 A っていう形から B っていう形に自分の中では B の方がいいだろう、自分が今まで持ってた A よりも B の方がいいだろうって思うためには、 A って何なのかっていうのを自分の中で決めてないと変えられないでしょ。変えようがない。だから自分がなりたい姿になっていくためには今の自分を決めないといけないわけ。
そういう風に生きてるんだ。
そう
そう、はい、いろいろ考えてるのね。
そうね。だから、はっきり言って、突然連絡を取らなくなったりとか、それお母さんとか、その家族のみんなからしてみれば、意味不明な行動ばっかりだったし、実際心配もかけたし、いろんな迷惑もかけたことは事実だから、それは謝るけれども、自分は自分なりのその考え方に基づいていろんな行動を取ってて、まあ、それが間違いだったとは思わない。
まあ、それはね、あんたの考えをね、それ自分を通したんだから、それでいいと思うけど、
まあ、もちろんだから、それについては申し訳ないと思ってるよ、
でも私も何も聞きませんが、
はい、まあ、そういうような状況でしたということで、まあ、はい、46番73、先ほどの45番73から書き込みいただいております、すいません45です、側が話が、あ、側、あ、なるほどなるほどなるほど、正しくは、強者と弱者と差別する側と差別される側の違いって何かあるのかなっていうことなんですけど、細かく言えば違いがあると思いますが、僕はね、だけど構図的には大きな意味で言えばあんまりないと思います。
差別する側と差別される側、
それがイコール強者と弱者というふうに捉えられるか否かっていう話ね、うんはいはい、まあ、言葉のそれこそ言葉の定義からすれば、うん、弱者ってまず一体弱者と強者ってあるけれども、うん、それが何の基準の話なのかっていう部分なわけね、うんうん、経済力の話なのか権力の話なのか単純に筋力とかの話なのか、うんうん、何をもって弱者何をもって強者というのか、うん、そのどの基準でそうなのかっていう部分があるし、じゃあ差別されている側が必ず弱者なのかというとそうでもないという部分もあるけれども、まあ、大体 大まかに見れば、まあ、強者が弱者に対して差別をするっていう状況っていうのはほぼそうなんじゃないかというのは、まあ、言えるんじゃないかなと。細かく言えば違うけど大まかに言えばそれでいい、そう考えていいんじゃないかと思う、うん。47番 RPM さんありがとうございます、逆にアフリカは貿易で武器ばっかり買うから内戦がなくならない。全くその通りでございます。RPM さんという方はね、うん、本当にね博識な方でね、いろんなそれこそ宗教のこととかたくさん、お知りの方でね、この方と話してるとそれこそ話が終わらないんですけれども、
すごいですね、はい、
そうそうそう、まあまあこの辺のね武器の動向っていう話もまた、
うん、またそういうのは難しいでしょう。でもさその武器を作る会社があるからさね、うん、内戦はなくならないと思うよ。 やっぱりそれを商売としてる人
が、まあまあ、武器を作る会社があるからなくならないってもあるけど、逆に武器が売れるからその会社はなくならないのよ。
そうね、
うん、それだって売れなくなったら、そうだってお金にならないんだから、ね、
でもそれで生活してる人がいるんだからね、それを作ってね、難しいよね。
まあ今回言いたかったのは、うん、自分たちも差別の枠の中にいるよっていう、はい、だからいないつもりでいるお前のその強情さは何なんだって俺は言いたいっていうことが一つと、
はい、
じゃあ今いるその今の自分の生活に不満を持っていたりだとか文句ばっかり垂れてるやつ、
うん、
もうちょっと考え方変えてみればどんだけ自分が今楽しい世界にいるのかっていうのが、
そうそうそうそう、気づいてないんだよね。
そう、もっともっと見方を変えれば、そんな文句言ってたら絶対そんなさ自分にとってプラスなことなんてないのにね。どんだけ楽しく物事を受け止められるか、どんだけ自分のにとってメリットのある形で物事を受け止められるかっていう状況を自分で作っちゃえば、それほど強いことはないわけね。
まあ考え方次第よね。
うん、まあだけれどもこう言うけれども、それができるのはこうやってやっぱ豊かだったから、こうやって内戦を起こす人たちっていうのは、隣の民族はね俺たちのことを襲ってきたから俺たちは正当防衛だみたいなことを両方とも言うわけね。それはもう刻み込まれてきた歴史、その人たちが育ってきた環境っていうものがその精神的な豊かさっていうものを奪い取ってるわけね。うん、もう戦うしか選択肢がないって最初から思い込んでいる状況っていうのはあるわけ。うん、あっちが悪いんだってもう本気で最初から思ったって、だってその親もその親もその親もそう思ってんだから、子供に対してそういう必然的に意識しなくてもそういう教育になるんだから、で自分の親が実際相手のゲリラとかに殺されてるんだから、そりゃ相手を殺したくなるに決まってるじゃない。
かわいそうよね。でもね、
そう、
そういうところで ね、
まあまあ、でもかわいそうっていうか、ごめんなさい俺そうって言っちゃったけど、うん、それがかわいそうなのか、うん、どうなのかは俺たちには何とも言い難いよ。そりゃだって俺たちその人たちに、その人たちの生活知らないから、うん、その人になったことがないから、俺らは俺らにしかなれないからね、うん、まあまあそんなところが言いたかったって。で最後にね、
はい、
とあるアニメの話をします、
はい、
その差別に関してね、
うん、
これもっと前に話するつもりだったんだけど忘れてた、うん、今思い出したから言うけどね、うん、皆さんご存知かわからない、お母さん絶対知らないと思うけれども、サウスパークっていうね、アメリカだったと思うけど、カナダかアメリカだったと思うけど、
うん、
の有名なアニメがあって、
うん、
それは子供向けアニメじゃなくて大人向けアニメなのよ。大人向けっていうのはどういうことかっていうと、かなり残虐なのね、うん、だけど絵柄はものすごく可愛いの。
可愛いけど残虐なの。
そう、やってることが残虐、すぐ誰かが死んだりとか、
う
ん、ギャーとかって言ってこう首が吹っ飛んだりとかするわけ、うんうん、ちょっとじゃあ画像を見せてあげようか、サウスパークのね、サウスパーク、ほらサウスって入れるだけで出てくるでしょ、一番上に。
サウスパーク、
これでしょ、サウスパーク、
うん、
ね、これが主人公の少年たちね、
たち3人いると、
4人か5人ぐらいいる、
うん、
でこのなんかオレンジ色のフードかぶってるでしょ、うん、これこの子は毎回必ず死ぬの、絶対何かしらで死ぬ、
ね、登場人物、
うん、まあそのサウスパークっていうその話の中でサウスパークっていう街の話なのね、うん、でその中にそのサウスパークの街の旗があるんだけど、うん、街の旗がさその棒人間みたいな絵で簡単な絵でさ、うん、であの首吊りのそのなんていうのその斬首系というか斬首じゃないな首吊り系みたいな、うん、その首吊りの台があってそこに黒い人が首を絞められて死んでるっていう絵の周りに白い人がわーいってやってるっていう絵がサウスパークの街の旗なのよ。でそのサウスパークには黒人のコックさんが住んでるんだけど、うん、そのサウスパークに住んでるあの黒人たちと一緒にこの旗は人種差別だ、だから旗の内容を変えろっていう風な動きをするわけね、うん、そういう、まあ、デモというか働きかけるわけ、そうやってサウスパークの方にね、町の方にね。でその中でそのコックさんがいるレストランにこの子供たちが遊びに行った時にその話をするわけよ、この旗を見てみろっつって、うん、こんなひどい旗があるかっていうわけ、うんうん、なんでひどいんだっていうわけよその子供たちがさ、うん、で黒人のコックさんはさあこの子たちはまだ人種差別のことがよく分かってないのかなと思って説明しようと思うんだけど、うん、だってこの黒人は悪いことしたから殺されてるんでしょって、それ当然じゃんって、しょうがないじゃんって、
う
ん、黒人だろうとな白人だろうと悪いことしたら罪をね犯したら罰を受けるっていうのは当たり前の話じゃん、何が悪いのっていうわけ、はぁって思うわけ、うん、その黒人のコックはさ、うん、この絵を見た時に人種差別だって思っちゃう自分のが人種差別してるって思っちゃうわけ、うんうんうん、サウスパークっていうくだらないこの、 あの作品の中でもすごくいいお話なんだけど、あーって思うわけ、
子供たちに気づかされちゃうわけね、
そっかって、この子供たちは本当にその黒人のこと差別してないから、う
ん
う
んうん、言えるんだよ、
あこの人は悪いことしたからこうなったんだって思うわけね、うんうん、なるほどって思って、じゃあ最終的にその旗がどうなったかっていうと、うん、黒人が吊るされてるのは一緒なんだけど、うん、わーいって言ってる人たちが、うん、赤色だったり黄色色だったり白色だったりの人たちがわーって言ってる旗に変わるっていう話なわけ、なるほどなっていうのもんだけど、まあまあそういう観点も一つあるよということで最後、まあ、紹介させてもらったんだけどね、
はい、
18番オルトさん、はい、ありがとうございます、ある程度豊かな我々は世界を線引きしたら思考停止してしまうねということで、まさしくその通りですね、
あ世界を線引きしたら、
うん、そう、まあだからこっからここはこういう世界、
ここ
がこういう世界
だから、そしたら思考停止してしまうね、
そうね、うん、まあいろんな問題があるし、全ての問題は絡み合っていてつながってるわけよね、
そうね、
だから自分と関係ない世界なんてどこにもないわけ、うん、
そこまで考えたことないもんね私は、
う
ん、
まあそういうことを考える子供をあなたは産んだってことですね、
はあそうか
そうか、忘れてた、
忘れてたよ、
忘れてた、
忘れてたよ、はい、あんたのことなんか忘れようと努力してたよ、
あそうですかね、うん、はい、ということで、まあ、今日ちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあ、あの差別の当事者ということで、まあ、今回のテーマは結局その差別の当事者って誰なのか、僕らだよってことです、
みんな一人一人そうなんですね、
そう、僕らは僕らの意識していない中で差別しているからこそ、うん、この豊かさを享受できているんだということ、それをありがたいと思えとは俺は思わない、だってその構図っていうものは弱者と強者じゃないけれども当然の構図だから、それは仕方がないっていうのもちょっと言葉が違うけれども、これがいつ逆転するかもわからないけど、僕らがじゃあ差別される側とかその労働力として働かせるされてしまう状況になった時にどういう受け取り方ができるかっていうと、そういうことを前提に考えていたら文句は言わないだろうと俺は思う、じゃあ自分が差別される側から脱却するには、その抜け出すにはどうすればいいのかっていうことを考えればいいだけで、その状況とか環境に不満を言ったってその環境は変わりませんよっていうことね、ね、自分の身の回りの人の悪口を言ったって、自分の上司の文句を言ったって一時的にはスカッとするかもしれないけれども何にもいいことはない、
なんだからそういうことは言わない方がいい、
まあ、言わない方がいいっていうのも一つかもしれないけれども、俺の感覚としては言っていい、言っていいけれども、それを言ったところでじゃあどうするのっていうところをちゃんとその先に、うん、話したりとか考えたりとかできる状況じゃないと、その言うことそのものを目的としたりとかストレス発散にしてしまっては、それこそ負のスパイラルに入っていってしまうよっていうことね。
はい、わかりました。
はい、まあ、そういったことをまあ言いたいっていうところで、あ、出た、はい、49番 RPM さん、因果律ですねって、まさしくその通りです。はい、まあ、わからんでしょうね、まあ、
は
ということで今回のテーマは差別の当事者でしたけれども、どうでしたか。
難しいですよね。
でも難しくなかった、最終的にはシンプルな話でしょ。
いやいや、シンプルだけど私には難しい。
でもだけど理解、
理解はある程度理解はできた、うん、でもまだね漠然としてて、そんなことを普段に考えて生活してないから、うん、あ、いろいろ勉強にはなりました。ありがとうございます。
はい、
皆さんすごいな、いろんな書き込みくださってあ、なんか違う世界の人たちだね。
だから違う世界だって思うなって言ってるんでしょ、さっきから。
あ、
世界はつながってんだ。
うん、つながってるけどさ、まあ本当になんか狭い私は、
はい、まあね、いつも一人で喋ってると話し相手が言わない、いないとさ、うん、こうどうしても独りよがりになっちゃうから、なかなか理解しづらい喋りになっちゃうんだよね。うん、お母さんが聞いてたらさ、うん、表情とかもしくは実際さ、うん、今の何とかって聞けるじゃん、うん、それ要するにリスナー代表なわけよ。
ほらま
あ、だからそういう相手がいてこそ、うん、俺もあ、なるほど、ここが分かんないのか、うん、だからじゃあここはこういうふうに説明しようとかっていうのをリアルタイムでやっていけるから、うんうん、やっぱりまあ話す相手がいるからこそ分かりやすい話になるっていうのはあるから、うん、今後もこういうところで協力してもらうと思うよ。
え、
別にあなたが何か難しいことを喋るとか言うわけじゃない、うん、理解しようと努力はしてもらうかもしれないけれども、別に結果理解できなくてもいいよ。
ありがとう、優しいね。
優しいとかじゃなくて、それを聞いてもらってリスナーさんが自分なりに考えてお便りくれたりとかコメントくれたりっていうのが大事なんだ。
そこが大事なんだ。そうそうそう、
むしろ苦悩しているところを見てもらった方がいいかもしれない、うんうん、そんな俺が言ったこと全部 100% 理解できて、予定調和の世界なんていうものは見ても面白くない。はい、
あなたの脳みそと私の脳みそは私が産んだ子だけど全然違うもんね。
まあ27年生きてたらね。
そうだね。
はい、50番 Q さんありがとうございます。とってもボリューミーでしたということで、はい、ありがとうございます。まあ内容が濃かった。
ああ、そういうことね、
はい、
今ピッてきた、
はい、
ありがとうございます。
51番7さん、同じ世界ですということで、そう、皆さんともつながっていますから、そう、ということは皆さんも気がつけば両生類ということですね。はい、52番7さん、ダンママのおかげで分かりやすい回だったと思いますということで、ほら、
ああ嬉しい、ありがとうございます。
一人で喋ってると本当にもう自分の言葉で喋っちゃうから、うん、分かりづらくなっちゃうからね。
あ、そういうこと、
ね、そうそうそう、
あんま難しいこと言わんほうがいいよ。
俺は難しいことを言いたくてやってんじゃなくて、今みたいな自分の考えを言いたいんだけど、自分が最初にアウトプットする言葉だとちょっと難しくなっちゃうから、こうやってコミュニケーションを取ったりやり取りをすることで少しずつそれを砕いていく、それを聞いていただくことで分かりやすく聞いていただけるということでございます。
はい、
はい、まあ、ちょっと編集はほとんどしないんで、多分実際あの今回は前半後半と2つに分けると思います。はい、
はい、
またよろしくお願いしますね。
またですか、
はい、
次は何しよう、
ちょっとまあ考えておきます。まださっき言ったみたいに映画の話でもいいし、なんかの作品の話でね、この作品はこういう風に見れるよとか。
そんなにね難しく私は 見ないから、うーんって感じ。面白くなければもう見ないし、
いいんじゃない、こう
ブンってくるもんがあると、
ブンってくるもんがそだから そのさ、ブンを俺は明確化したり言語化しようとする、
具体的にね、わかりやすいようにね、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。